作家。回を収集し始めて半世紀を超えた男、木原くんです。
歌と芝居と映画と最近はお店もやっております日月陽子です。
会が好きすぎてもう会に取り憑かれたいぐらいのディレクター佐々木隆正です。
仲が悪いんかっていうぐらいなんかジャンルが被らないですね。
ほんまですね、
バラバラ。
いや本当に、
まあ、これもまたね、
うんうん、はい、収録は2月の14日のバレンタインデーなんですけれども、はい、放送は本日3月20日、
はい、
3月が終わる。
そうですよ、
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなどと言いますけれども、はい、あっという間ですね。
これもまさに怪異です。
いやいやいや、
こらこら。気持ち的に、
気持ち的に。
あのね、年を取ってくるとね、なんかこう、時の流れが早よ感じてしょうがない。
不思議ですね。
いや、まあ、不思議なのかね。で、多分、これを喋っている僕は今、多分、ロンドンにいます。ぜひともお土産話のような怪談話が
手に入
ると、
いつもなんかね、セミナーとかされに行くけど、今回はもう好きな自分の時間を過ごしに行かれる感じですか。
そうです。
いいですね、
いいですね、たまにはね、ずっとお仕事でしたもんね。
オリビエ賞6部門も取った隣のトトロの舞台版の舞台を、まあ、全部英語ですけどね、
う
んうん、ありがたいことにストーリーは死ぬほど知ってるので
、そうですね、
あ、そうか、どこで何言ってるか分かる。
それをまあ、見に行ってこようかなと思うんですけど、チケットがなかなか取れなくて、行くのはいわゆる3月の、もう中旬も過ぎた今頃なんですけど、うん、チケット取れたの、取って、うん、あ、空いてるチケット、場所見つけた、やっと取れたと思ったのって、去年の12月ですよ。
うん、
でここまで待って、やっとっていうふうに、うん、どんな舞台なんやねんっていうのを、うん、まあちょっと、期待したいと思ってます。
でもイギリスなんてね、結構不思議なこと多そうじゃないですか。
本当に。
だからなんかね、そういう怪異体験を聞けたらいいなと思いますね、取材で。
特にね、ラピュタのロケ地と言われている、まあ炭鉱だけなんですけどもね、うん、ウェールズあたりで聞ければいいかなと思うんですよ。うん、で、これ、ちゃんとしたツアーが組んであって、高いツアーなんですけどもね、うん、ガイドさん日本人なんですけどね、うん、一応身分は明かしてあるんですよ。
うん、
そうでないと何か観光客と同じことを、やらされてもちょっと恥ずかしくてできないな。
そうですね。
みたいな。例えば、さあ皆さん、ここでパズーって叫びましょうだとかっていうのってあるとかないとか、シーターって言いましょうっていう、ごめん、ちょっと僕無理ですっていうことって、どうもプログラムの中にありそうなんですけど、今の状況で言うと、多分ね、僕とマネージャーだけの案内になりそうだったりはするんですけど、日本語ができるガイドで、長屋でウェールズにいたんだったら、地域の怪異な話って持ってないとは限らない
です。そうですよね。
むしろ持ってた方が自然です。
うん、
イギリス人怪談話好きなので。
そうですね、好きですもんね。
うん。そこに実は期待をかけているというところなんですけれどもね、ご期待いただければと思います。
で、今、マネージャーさんのね、名前が出ましたけれども、はい、ちょっと僕も忘れてたことがあって、
はい、
ね、積み残しがありましたよね。湖の怪異っていう
俺前回収録で言うたら。
そうなんですよ。うっかりしてました、僕も。
そうでしょ、
そう話する言ってましたもんね、マネージャーさんが体験した話を。
そう、収録でっていうに。湖にまつわる話、ニューヨークの方からの投稿だったと思います。木原さんが大好きなロチェスター近郊に住んでるんですよ、みたいな感じできたので、うん、よく覚えてるんですけどもね、ポッドキャストでニューヨークで聞かれてるあなたに向かって喋っています。で、その時にいただいたお題が湖ってありますか？
で、あの時思い出せなくて、そうや、あったあった、いうのでね、ちょっとまた言うわ、いう話をしてましたもんね。うん、
僕、思い出せなかったっていうふうに、
東京
に帰った時に言うたら、あら、珍しいって、お題何でしたって言うから、うん、いや、湖でって言ったら、私の話忘れたんですか？
いや、ね
え。っていうふうに思ったのが、場所はね、千葉県の霞ヶ浦。
はい。
湖畔のホテルでの話です。
ええ、
うちのマネージャーと友人たち、二人か三人で、部屋を取って、夜中までああだこうだって、うちゃうちゃべちゃべちゃやってたっていうの、うん、さあ寝ようかっていうふうに、電気を消して、ベッドに入った、うん。おそらく夜中だったので、レースのカーテン、点が引かれてるだけでもさほど苦にならなく、電気消したら暗くなりますから、
うん、
うん、湖に面しているホテルなので明かりがないんで、
うん、
うん、だからこそだと思うんですけども、寝てしばらくしてから遠くの方から という機械音のうなり声が遠い過ぎるっていう音が聞こえてきたんで、何やのこんな夜中に、うん、と思います。まあ湖畔のホテルなので静かさも売りだったりするから、うん、何この工事音みたいな感じで目が覚めたら、うん、レースのカーテンの向こうに光の筋がいくつもいくつも通り過ぎていくっていうに、
うん、
これ何っていうふうに起き上がってシャーッと開けたら、
はい、
向こうの彼方を軍用トラックが、ホロ付きの軍用トラックがカーッと列をなして、
はあ、
うん、つまりね、後ろのトラックが前のトラックを、ヘッドライトで照らしてるから見えるっていう連なり、見える連なりがあってに、こんな時間に何運んでんの、ちょっとちょっとってに、うん、何って、あれ何やろって、トラックやんかって、こんな時間にこんな行列して走るのっておかしくないと、おかしいね、うん、ね、ちょっとちょっと、何っていうに、あれ何って、トラック走ってるだけやんか、うん、こんな夜中にって、そういや、そうね。
うん、
あ、不思議やね。あ、まあね、自衛隊の基地があるから、
うん、
そういうのが見えてるんじゃないのというふうに、まあ、そうかもね。あ、うん、軍用車やもんね、
うん。
あ、なんか自衛隊の、特殊車両かしら、というふうに、うん、もうその頃の時代ですでに、ホロ付きの、自衛隊の、移送トラックがあるんやないんやらわからないですけどもね、うん、あ、だって雨降られたりしたら、
うん、
ずぶぬらになるかもわからないので、うん、ホロ付きってどうなんだろうと思うっていうところもあったりするけれども、うん、人員移動をするためにホロ付きのトラックが来てるにしてみても、ただならぬ数なんですって見た目上、それはロングで見ていて、いっぱいあるから、うん、端から端まであったからっていうふうに、というぐらいでみんな寝たんですよ。
うん、
で翌日になったら、要するにその分厚いカーテンの方を引いてなかったので、うん、明るさで早く目が覚めた。うわ、眩しいみたいな感じで、まぶたの向こうが明るいのでっていうので、で、レースの中でシャーッと開けて、え？と驚いたのが周りの二人もそうで、っていう風に見たのが、窓の向こうが、つまり端から端まで霞ヶ浦なんですよ。
あ、
道路なんかない、
はら、
うん、
トラック走ってたよねって、走ってたっていう風に、だからその外が真っ暗の中をトラックが行き交ってるとか行くところだけを見ているから何とも思ってなかったけども、窓全面霞ヶ浦とまでは思わなかった、道がどっかにあるとか橋があるとかぐらいに見えないけどねぐらいに思ってた、だって道もないのにトラック走るわけがないやんかみたいなのがあるから、トラックにだけにしか注意がいかなかったんですよ。開けてみたらトラックどころか道もないっていうに、全面湖の綺麗な霞ヶ浦が見えていて、あれだけの数のトラックとあんなトラックが走れたことっていうことというのの何もかもが一線上に結ばなかった
っていうのに、見てるしね、
驚いた。これは怖いというよりは驚いた。
そうですね、
私たち見たの何っていう、で音も聞いてるんですよ、エンジン音を、音もしたし、要するにその今言った通りです。その、後ろの車のヘッドライトで、前のトラックを照らしてるというのの連なりだから、割とちゃんと見えたというぐらいのものだったりするわけですよねっていうふうに。これね、逆に聞いた人間が、なるほどと思ってこんなお題を出されたら困るんですけれども、自動車の例ってあるんですか？あるか、そんなもん。そらトラックの例じゃないんですかね。トラックに例があるのかっていうふうに思うわけですよ。うん。じゃあね、バックヤードと呼ばれているような、廃車場はうるさってしゃあないなみたいな話にならんとも限らなかったりするんですけれども、では何を、
うん、
なぜ、
うんうん、
どうしてこれをこういうものを見せたのか、あるいは見たのか、
うん、
あるいは本当にあったのかというような風に思えんでもないようなことを目撃したのかっていうのをどう解き明かせるんだって言われそうですけど、解き明かせるぐらいだったら会に入れてないです。
そうですよね、
うん。
音まで聞いてますもんね。
そうですね。
ビジュアルだけじゃなし、
うん、で。この話は当然覚えていたんですけども、うん、霞ヶ浦という覚え方で湖と直結しなかったんですよ。
ああ、なるほど。
うん、だから、私の体験談本に書いてくれたのに忘れたんですかって言った瞬間に、うん、あ、霞ヶ浦の話ねっていうに出たけれども、うん、うん、湖とついててくれたら出たかもしれないのが、うん、霞ヶ浦って言ったら、うん、表はどっちっていう勘違いをしそうなぐらい、あの、結びつかなかったというところでね、すいません、頭の中にあったけれども、検索に引っかかりませんでした、というところだったりします。うん、しかも、つくも階段に収録しているので、というところだったりするわけですね。はい、宿題終わり。
はい。
はい。
で、また、今度はね、お題も来てるんですよね、お便りで。
そろそろ来るかなと思ってました、投稿でね。
はい、はい。ラジオネーム、高政です。
あらら、高政、まあれ聞いたことあるな。
聞いたことあるね。
おなじみ。ここにもいますけど。
そうです。う
ん、はい。木原さん、日月さん、高政、兄貴、こんばんは。
こんばんは。
ああ、兄弟のありがたいね。
弟ですね。
はい。さて、私は時々、エレベーターの夢を見ることがあります。
けったいな夢を見るね。
入ろうとしたところで急に落下して挟まれそうになったり、うん、永遠と閉じ込められたりと残念な気持ちでいっぱいになります。
大変やね。
そこで残念な気持ちにならないほっこりしたり心温まるようなエレベーターについてのお話があればお聞きしたいです。
ない。
過去にエレベーターの話をされたことはあると思いますがよろしくお願いします。
これはな、ないでしょ。さすがにエレベーターの回は私もほっこりするよね。エレベーターの話はちょっとないと思いますね。
夢はよくね見ますけどね、
うん、そうやね、
うん、なんかエレベーター乗ってなんかいろんなとこ飛んでる夢、ジェットコースターみたいな。
エレベーターのボタンを開けてガーッと開いたらさらにねこんもりと焼き芋が乗ってたらねほっこりすると思うんですよ。ないよ。
ないですね。ないと思うので、うん、もう一つ、お題が。
はい、うわ、
これもちょっと難しいかな。
はい、これお名前がないんですけど、ね。
あ、そう、お名前ちょっとなかったんですけどね。
はい、いつも感心しながら拝聴しております。
ありがとうございます。
この番組で一番唸ったのは、三輪車に乗ってちょっと出かけた女の子が違う街で発見された話、
はい、
警察絡みですからね、
はい、
さてお話ですが病院の階段はよく聞きますがレントゲン室はいかがでしょうか。あまり聞いたことがない気がしますと。
そうかもしれないですね。
レントゲン技師かなんかのお話はされたことがありましたよね。
あります
ね。ありますよね、
うん、
それぐらいから覚えてんの、
うん、ごくわずかながらに、うん、ね、なんでこんなレントゲン写真が撮れるんやっていうことが、うんうんうん、ありましたみたいな、うん、どんな話やったかなと思うんですけども、多分ね、レントゲンにまつわる話というのは、
結構あるんですか？
二つぐらい話してとは、思います。
うん。
うん、すぐには出てこないんですけれども、共通してているのは、うん、要するにその、レントゲンというのは、ね、X 線を放射して、うん、体を通過して、フィルムに相当するものを感光させて、うん、体の、内部を透かして映して見れるという技術ですよね。うん。うん、したがって、レントゲンの、レントゲン線を放射するところの間に何もない、なかったりすると、うん、いわゆるフィルムは真っ黒に全部観光して映るわけですよ。で、中に誰かが入ってなければ、うん、その体を透過することができなかったりするわけですね。
うん、
という、当たり前のことが起こっているわけですよ。
うん、
X 線という放射線を使って撮影するカメラ技術といって、たら分かりやすいですかね、うん、フィルム昔は使ってましたから、うん、で何が言いたいかというとその看板と光源にも等しいレントゲン線の発射する、うん、X 線の発射するところとの間に入ってないものって今の言った通り映らないのに、うん、こんなものが一緒に映り込んでるっていうのってどうなんだろうという話を確か紹介したと思うんですよ。
うんうん、
何やったかな、うん、全然関係ない。そこにいなかったはずの片手が映ってるかなんかじゃなかったかな。
僕もだいぶ前だね。忘れちゃいましたね。うん、もうバックナンバー期間と。
そう。う
ん、でも一回やりました。
やりました、やりました。レントゲン技師に聞いた話は確かにやりましたね、
うん。で、その代表的な1話かなんかがあったので、うん、他に1、2話本に変えたような気もするんですけれどもね、
うんうん、
ざっくり言うと、今の説明の でインクルードしていて、うん、映ってるものがありえないっていう話になっている。
だいたいそういうことが多い
ですね。ということだったりするんですよ、うん。で、機密性が高いことと撮影してる人が 100% のプロなので、うん、お医者さんなので、
まあ、普通映るわけないです
もんね。はい。紛れがあることはないんですよ、
うん。
紛れがあったら医者なんかやっとられるかとかで先生が言ってましたから。
そうですね。
うん。で、X 線というもので、うん、こんなフィルム観光があるんだったらという点で言うと、X 線は電磁波ですから、
うん、
うん、アルファ線、ベータ線、ガンマ線も、赤外線のずっと上にある、電磁波ですから、うん、で、その電磁波の延長上が我々がものを見る、プリズムで見ると七色に見える的な感じの可視光線があって、うん、その先は、赤外線で、その先ずっと続いていくという、我が目に見えているものというのは、電磁波の中のごくわずかな、いわば電波帯みたいなものを見てるわけですね。うん、これを、この人間の目で捉えている可視光線の、範疇のものを光学的にフィルムに焼き付けたものが、いわゆるこれまでのフォトという写真だったりするわけです。レントゲンで捉えられてるんだから、レントゲンじゃないカメラにも、原理的に同じなカメラにも、おかしなものが映るという可能性があって、まあ、ある意味当然ですねっていうふうに思う。つまり、光学系のカメラにばっかり通俗的に言われる心霊写真、心霊写真が写るんだったら、うん、理屈上ね、X 線写真に心霊写真があってもおかしく
そうですね。
ないんですよ。これに近しい発想が、今はあんまりなくなりましたけど、昔あった念写ということが。ですね。真船千鶴子さんが実験をやったりしたというふうに、うん、鉛の、看板を、うん、写真看板を、鉛の中に閉じる。
うん、
鉛は、X 線とか放射線を透過させないので、うん、で、これで、理屈から言うと、ね、看板を、鉛ので封しました、うん。で、現像すると真っ黒なはずなんですよ。
うん、
ところが、観光していて物が映ってるっていうことが、起こったりするので、まあ、念写というのが広がっていくというきっかけにはなったんですけれども、うん、明確的なものが、何も定義されないまんまというものが念写なんだというだけで、
うん、
それができてもできなくても、あんまり重要視されることはなくなりましたね。
うん。
うん、シーンとすると、ブーン。
ちょっと機材の影響で。
はい。
機材の影響が私が干渉して
る、いやね、なんかもうちょっと機材が古くなっちゃったんで、
うん、
また新しく変えると思います、
うんは
い
うん、でもこういうイオンが入ってくれた方がこの番組的には、
まあ、楽しいですけどね、
うん、楽しいですよ、いわゆるスタジオによって癖があるとしか言いようがなかったりしますけども、
うん、
サテライトスタジオには1階のサテライトスタジオらしく、
うん、
702スタジオなら702スタジオらしく、
うん、
でここ703スタジオなら703らしい回で、
うん、
この703はこの手の、機材系の音とトラブルが、よく音源として、
ね、
しかもこの音源上がってきよるんですよ、
うん
うん、話題にする前そうでもないのに、
うん
うん、話題にして、うん、今君のねノイズの話をしてるんだよって言うと、うーん
主張するかのように
って上がらんでもええやんかっていうふうに思わんでもないんですけれども、うん、普通の多分ラジオの収録番組だとあったところで気にならないと、
うん
まあ、内容が内容だけにちょっと ね、まあ、まあね気になる可能性はありますね、
うん、そうですよね、
うん
うん、で触れておかないとと思うのって、うん、リスナーさんが聞いてておいおいこの音にこちら気がつかないのっていうふうに思うと気がついてもあえて触れないことがあるし、
はい、
その大半は日月陽子やったりするっていうくしゃみやとか、
うん、
なんかいろんなものが作用してるということもあったりしたりするのでというとこですけど触れない以上は何もないことになってます一応約束上は
という
ところ
ですけど、
うん、でもね、話題から外れるとこうやって音が下がるでしょ
そうですね。でも話題で、まあ前ね、その、霊安の階段ないですかとか、はい、まあ今回やったレントゲン室っていうのありますけど、うんうんうん、じゃあ、他なんかあります手術室にまつわる階段とか、例えばそうなんてあるんですかね
ある。
お。
いや、何もそんな期待してるから、ドミズが大きく並んでてええやんかって、あるって言ったら何やこれ。ちょっと、この手術、 のスペシャリストというふうに言うと、ちょっと名前が特定されるんじゃないかなと思うので、何の手術の話かというのは、言わないんですけど、多分世界的に有名な方ではないかなと、その手の、世界では、日本では有名なんですけれどもね、その先生が、幽霊はいるよ、はっきり言うんですよ。いや先生、そんなこと言って大丈夫なんですか、最先端 の、 医療技術にいらっしゃるんですよって、だっているよっていうに、じゃあお聞きしてもいいですかっていうに、いやいるよ病院にっていうに、僕だけっていうケースも多いけども、そうじゃないケースも、まあ多いっていうに、まあ先生はこのオペレーション の、 専門家ですね、そうっていうに、例えばそれはオペレーションの現場でもう現れるからそういうふうに断定的におっしゃるんですかと、そう、うん、手術をやっていて、パッと顔を上げると、オペレーションの時にいわゆるキャップをかぶり、手袋をし、で、まあ、白衣を着てる、マスクをしているっていう状態でしょ、まあ普通その通りですよね、他の格好はありえないと思うんですけども、そう、その中に普通の人が手術を見ている、手にパッと見たらって誰っていうふうに、あるよそういうのがっていうふうに、それでね、僕はやってて、手術をやってる時、皆の者の集中は自分のパートのものに、集中する、例えばそのガーゼだとか、バキュームで血液を取る係の人間はその先端部分だとか、はい、バキューム言わんでも、バキュームですね、血を取らないと切開部分がよく見えないですよねっていう人もいれば、その手術道具パッと手を出せば、はい、この手術道具ですねっていうふうに渡す人もいるという形で、それぞれに集中があるっていうところだったりするし、そもそもオペレーションしてる私はその手術部分に集中してるけれども、そのおかげで集中しなさいよっていうのって分かるって、下を向いていても気がよそにそぎれてるというのが分かるんですね、集中しなさいよお前っていう感じで、その集中してない別な気を放っている何かっていうふうに目が一瞬顔を上げてチラッと向くって、キッとこう注意するわけですね、アイコンタクトで、目線だけで顔を上げるということを、その顔を上げた先にいる人間の君だよ君っていう意味で、キッと顔を上げた時に普通の服の人が立ってるのを見て、あ、君はしょうがないと思ってまた手術をするっていうふうに、でこれに手伝っているオペレーション に一緒 にいる看護師さんがもちろん気づかないわけはない、ピッてやったら一瞬みんなの目がチラッとそこに集中するって言って、で先生がチラッと目をすぐ落とすのを見た時の、あの形で、あ、先生また見張ったんやなっていうのが来るんだけれども、これのおかげでねって、新人が入ると分かるんだよね、こういうのに出会ったことない人間と、どうしてって言ったらその子だけ目が釘付けになるからって、
あ、何みたいな感じで
見た、先生がチラッと見て、みたいな空気が一瞬漂って、周りの先輩どうのこうのが、ささお仕事に戻りましょうかみたいになってたりするからっていうのに、だからコンマ 1,2 秒遅れて目線をっていう中の後、ちょっと挙動が怪しいけどね、
怖いですよね、
こうプルプルプルプルしてるからと、ああ周りの空気がみんな、ああこの子新しかったっけみたいなような風に、あ、まだここでは2年いたって体験がない人もいるし、で見てもまた先生のなんか気まぐれが始まったみたいに思ってる人も、
見えへん人もおるんですかね、
もちろん
そうですよね、全員が全員じゃないですよね、
というのを手術師で僕はよく見る方だね。
じゃあ結構他の先生も見てる先生もいるってことなんですかね。
いや聞かないよそんなことって。お前何の話をしてるんだっていうふうにされるから。
そうですね。
でもそれに同意してくれる人もいるかもわからないけども、見えてても同意しない人の方が多いと思うよ。
その人ってでも毎回違うんですかね。同じ人じゃなくて。
まあ違うんじゃないかなと思うんですけどね。
その都度なんか別のものが見える
感じからすると、でもちろんオペレーションはその病院だけでやってるわけではないので、
そうですね、
よそでもいるっちゃいるっていうところだったりするから、まあ、いるんじゃないのっていうふうに、幽霊がいるんだかいないんだかという問題ではないって、これは通俗的につけてないのはその先生の言葉を借りてるからですよ。幽霊がいるとかいるいないんじゃないんだよって、そうではなくてそれが見えるかどうかの問題であって、だ見えない人間にがいないというのはそれは当然だ見えないんだからっていうふうに、で見える人間にとってみたら見たものを言っているだけでという、まあそういう問題だねっていうふうに、でもねないと思うものとか風景が変わるような感じになるのは嫌だなって、変わったものの言い方しますね。いやだってさ廊下歩いてる窓に、なんかこう監視カメラみたいにずらーっと人の顔が、ああ先生が通っていくっていう風にずーっと見られていくのって嫌だろうってね。
それ嫌や。
嫌ですけど何ですかその話って言ったら、いや窓の上に首が乗っているかのようにいろんな人のが、というかそれしか見えないんだけどねっていう風に、やや上の人もいれば、顎まで沈んでる人もいればっていうか、ずらーっと並んでる時があってねって、歯抜けみたいな時もあるけれども、まあ一個の時もあるけれどもっていうとこだけれども、いっぱい並んでる時は嫌だなっていうふうに、ああ、先生、向こうから見てて、ずらっとこっちを見てる人間みたいに言って、まあ通らないかか通るんだけれども、自分に合わせて首がずーっと下を向きながら、廊下の歩いてる自分の方を見ながら、ずーっと
動いていくんですか？
動いていくっていうふうに。めんどくさいな、消すかって、消せるんですかって言って、いや消せはしないんだけども消えるんだよって、どうするんですかって、いや振り返ればいいだけって、振り返るといないっていうに、今まで見てたのにっていうのに振り返ったら、まるでねセレモニーが終わって散ったみたいだよねっていうふうに、で看護師にしてみたら、ロッカーは時々気持ちが悪いっていうに、気持ち悪くないやんかって、人の話聞いてるって時々って言ってるの、って言ってるところが面白くないかねっていうふうに言われて面白いですね、っていうふうに、だから手術ルーム関係ってあんまり一般の人が来るところじゃないからこそ面白いと思って、まあ話したんだよみたいな、割と離れたところで座って待っててねみたいな世界だったりするからというのと、扉がまあね最低でも20はあるからっていう向こうでの話だったりするからっていうに、だからそのね普通の人があまり体験しない系のことがあるとかないとかではなくて、こういうのってね、そこで、常時働いてる人間でないと、それが確かなものであるということかどうか分かったもんじゃないよ、みたいなことは、言ってた、いつもいる人間だからこそ、いつもと違うことというのに、反応してるから、他の人間がこの病院であんなことがありましたとか、肺病院でこんなもの見ましたなんて、バカバカしくって、みたいな。先生階段好きなんですかって言ったら、実は、実は好き、ありえないことだと思ってないっていうのと、
経験してはるしね、
木原くんが書いているつくも階段、うなずいている、うなずいて、うなずける話が君の本はすごくたくさんあるね、みたいなことをね、言うてもらったことがあります。ずいぶん昔ですけどね、まだつくも階段少なくも完結はしてない、ということが、あったりしましたというところで、
はい、
こんなところでいいですかね。
はい、
はい、
さあ告示いきましょう。私日月陽子は日月陽子で SNS チェックしてください。いろいろやってます。
木原くんですけれども X かっこ旧 Twitter を見ていただければ、そこに何か書いてると思いますのでよろしくお願いします。
佐々木はですね、古本四つ目はインスタグラムでぜひ検索してみてください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidanアットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。